おはようございます、
今日は子どもたちも一緒の礼拝ということで、いつもよりは、分かりやすく砕けて喋りたいと思っています。大体砕けてますけども、と思ってるのは大体最初の方だけで、後から自分の録画を見ると、後半はもういつもの調子で喋ってるんですけども、できるだけ子どもたちにも分かるように、小学生以上は分かるような話をしたいなと思ってるんですけど、これはいつものことではあるんですけども、今日は子ども祝福式ということでね、ご存知のように11月は七五三が あってですね、それにあやかってるというか、それ、があるので、教会でもね、子どもたちの祝福をお祈りするべきだろうということで、もう長い間、どこの教会でも大体あるようですね。ただ私たちの教会には多くの、子どもたちが与えられているということで、とりわけその責任を感じております。皆さんも、今日献辞式をした樹君をはじめとして、子どもたちのことを覚えて祈っていただければ幸いです。さあ、あって今日はですね、誇れる失敗という名前からちょっと硬いですけども、マルコの話ですね。マルコというとマルコによる福音書が有名なんですけれども、マルコによる福音書を書いたこのマルコの話を今日はしたいと思います。で、マルコについての記録は実は聖書の中にいくつかあるんですけども、そんなにこう詳しいものではなくて、ちょっとずつこう短いお話が載ってるんですけどね、そういうものをこうつなぎ合わせて、今日はマルコの人生というかね、マルコがどういう人であったかということを考えていきたいと思うんですけども、マルコについて書いておりますものの中で、一つはですね、このパウロが書いたコロサイの信徒への手紙という中でマルコについて書いています。このように書いてあります。私と一緒に囚われの身となっているバルナバのいとこマルコがあなた方によろしくと言っています。この時、これを書いた時、パウロはおそらくローマにいて、そこで捕らえられている、牢獄に入ったのか、あるいはこう、自由を奪われて家に閉じ込められていたのかっていう、そういう状態、いずれにしても彼は捕らわれている状態だったんですね。でその時にこのバルナバのいとこマルコ、マルコは使徒行伝に出てくるバルナバのいとこにあたるんですけども、このマルコが一緒にいたということが分かります。であなた方によろしくと言っています。それから同じパウロが書きましたテモテ第2の手紙の4章の11節に、マルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからですと書いてあります。テモテっていう、パウロの弟子ですけれども、おそらくエフェソにいたと思われていますが、そのテモテに手紙を書いて、マルコを連れてきてください、私のところに連れてきてくださいとパウロが頼んでいるんですね。それはなぜかというと、マルコは私の務めをよく助けてくれる、ローマにいた時にも一緒におりましたし、この時には一緒にいないんだけれども、ぜひマルコにそばにいてほしい、私を助けてほしいとパウロが言ってるんですね。またピレモンの手紙というところにも、私の協力者たちということでマルコの名前が出てきます。つまりマルコはパウロ先生の助け手であったと、パウロをいろんな意味でこう助ける仕事をしていたということが分かるんですね。でそれだけではありません。これはパウロが捕まえられた時にマルコが助けているという想像図です。もちろん誰も見たわけじゃないですけども、でこの絵を描いた人はですね、パウロは目が悪かったので自分でこう描くことが難しかったということが知られてるんですね。でマルコがそばにいてそれをこう助けているようなことを多分イメージして書いてるんじゃないかと思います。あるいはマルコはパウロの代筆をして、 パウロが言った言葉をマルコがこう書き留めたかもしれないとも言われています。でマルコはパウロの助けであっただけではなくて、実はペトロの助けでもあったんです。有名どころが次々出てきますね。これはペトロの手紙の中にこう書いてあるからです。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っていますと言っています。これはペトロが書いた自分の手紙の最後5章の13節に書いてあるんですね。共に選ばれてバビロンにいる。バビロンといってもこのバビロンは実はローマのことです。ローマの、まあ、比喩的な表現ですね。まあ、腐敗した町という意味でバビロンと言ってるんですね。でバビロンに、いる人々と私の子マルコと、マルコのことを私の子と言ってます。ペトロはマルコの子供じゃありません、もちろん。でもペトロにとっては我が子ほどに可愛いというか、我が子のように、大切なっていう意味で言ってるんですね。さっきはパウロが私を助けてくれると言ってね、今度はペトロが我が子と私のことを言っている。すごいなんかマルコって、いいポジションにいた人だなという感じがしますよね。そして皆さんのお持ちの新約聖書にマルコによる福音書、マルコ福音書とありますけれども、これも書いたのはおそらくマルコだろうと思います。ただこの福音書にはマルコが書きましたということは福音書の中にはどこにも書いてないんです。それは他の福音書も全部そうなんです。しかし、初代教父というですね、教父って怖いって意味じゃないですけども、最初の十二弟子たちの次の教会の指導者たちのことを教父っていうんですが、その中の一人のパピアスという人がですね、ペテロの通訳者となっていたマルコがペテロから聞いたイエスの原稿を言ったことを行ったことを順序正しくではないが記憶している限り正確に書き記したと言ってるんです。そう書いたものが残ってるんです。だからマルコはイエス様に直接会った時期っていうのは短かったと思います。おそらくガリラヤにいた時のイエス様は知らない。まあ後でも話しますけど、ね、エルサレムに来られてからマルコはイエス様と出会ってるんですけども、その前の話はペテロから聞いてるんですね。さっきここに言ってるように一緒にいたわけですから、バビロン、つまりローマに一緒にいて、そこでペテロからイエス様はあの時こんなこと言いました、こんなことやりましたっていう、こう話を聞いてるわけですね。でそれをまとめて書き記したものがマルコ福音書です。でマルコによる福音書っていうのは、実は新約聖書の順番でいくとマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネなんですけども、歴史的に言うと一番古いのはマルコなんです。マルコが一番最初に書かれたんです。でこの辺の話は実は来年します。来年新約聖書入門っていうシリーズをやろうと思ってるんですね。昔旧約聖書の入門もやったんですけど、新約聖書の入門もやってなかったので、これやらなきゃいけないなと思って、でその福音書の順番の話もしますが、まあ、それはちょっと横に置いといて、つまりこの福音書っていう、こう形っていうものを最初に作ったのはねマルコなんですね。福音書を書き、ペテロを助け、パウロを助けたこのマルコね、でマルコっていうのは実はギリシャ名で、ヘブライ名はヨハネなんです。ヨハネと呼ばれているところもあるんです。でこの、まあ、ヨハネ別名マルコなんですけども、こんなに、まあ、立派なね、話をして、働きをした人ですが、実はね、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、大きな失敗をしてるんですね。なんといっても最初の失敗はゲッセマネの園で逃げてしまったというところです。でこの実はマルコのですね、お家はかなりのお金持ちであったと思われます。で彼はバルナバのいとこなんですね。でバルナバはレビ人だったと書いてありますから、マルコもおそらくレビ人なんです。レビ人というのは神殿に仕えるという大変重要な仕事をしてました。で、ただマルコのお父さんのことが出てこないので、おそらくマルコの父親は早くに亡くなっていて、マルコの母親がその家を切り盛りし、マルコもいずれは
レビ人として、あるいは祭司として神殿に仕える予定であったと思います。でところはそのマルコのお母さんが、イエス様の弟子になって、まあ、イエス様の一行に加わるようになって、でイエス様がエルサレムに来られた時にはこのマルコの家を使っていただろうと。で後でもちょっとお話しますけども、最後の晩餐はこのマルコの家で持たれた可能性が非常に高いです。はい。で、その後弟子たちが集まってお祈りをしていて、あの聖霊が下ったあのペンテコステの出来事もおそらくこのマルコの家で起こった可能性が高いです。でだからこそですね、この実はまあ、マルコの14章の51節で読みますと、一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。これマルコの14章ですけども、ここにはマルコって書いてないじゃないかと。一人の若者としか書いてないじゃない。でもこれはかなりの確率でマルコだと言われてます。なぜかというとですね、この直前には弟子たちはみんな逃げてしまったと書いてあるんです。でその後で続いてわざわざ一人の若者がって述べてるんですね。でこの一人の若者が雨布をまとって着てるものが何だったかって分かってるわけですよ。夜みんなと真っ暗の中出かけてるんですよ。何着てるか分かりませんよ。うん、でもそれを知ってたっていうことはもう本人が考えられないんです。でしかもこの話はマルコ福音書しか書いてないんです。マタイにもルカにもヨハネにも書いてないんです。書いてないんです。だからもうこれはクブクリンマルコが自分のことを振り返って書いてるとしか思えない。で今ちょっと話がちょっと分かりにくくなってますけれども、最後の晩餐をしました。イエス様と十二弟子たちが食事をして、まあ、ユダは途中で逃げていきました。で終わってイエス様がゲッセマネの園にお祈りに行きますよと。で弟子たちと行った時にそこにマルコも一緒に行ってるわけです。もしマルコが全然別のところに住んでる人だったらついてってません。やはりそこにいたからこそこのゲッセマネ行きに同行してできたんだと思います。でも彼は一体何が起こるかということはもちろん分かってません。弟子たちも分かってないんですから、イエス様がお祈りに行くっていうんだから、まあ、私もついていこうかなと思ってついていってるわけですよ。ところがお祈りが終わってたらこの怖い人たちがみんなでやってきてですね、松明を持ってやってきて、そしてあのイエス様を捕まえるっていうわけじゃないですかね。で捕まっちゃって、で後ろは弟子たちね、みんな逃げてるわけですよ。で弟子もみんな逃げてって、でマルコまだおそらく10代だと思うんですけども、誰かが お前もあのあいつの弟子かって言ってバッとこう洋服捕まえて、それで捕まっちゃいけないって言うんで着てるやつを全部脱いでそのままバッと逃げた。かっこ悪い話ですよ、ね、裸で逃げる、ね、もうでもわざわざこういうふうに書いてるんですよね。でこの理由は最後にお話します。2度目の失敗、これも有名な話ですけれども、パウロとバルナバがいわゆる宣教旅行に行った時に、最初はパウロとバルナバ、バルナバがこのいとこのマルコを連れてったんです。しかしマルコは途中で帰ってしまったんです。なぜ帰ったかってことは書いてありません、お腹痛くなったのかホームシックになったのか面倒くさくなったのか分かりませんけれども、2回目に行こうと思った時にその話をパウロが持ち出してるんですね。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。一回行って帰ってきて、またパウロとバルナバがまた宣教旅行に行こうよと話になった。でバルナバはもう一回マルコ連れてってやりたいんだけど、途中で帰ったけども もう一回チャンスやりたいんだと、ね、もう一回あいつに、宣教の旅を味わわせたいんだ。パウロがダメだと、あんな途中で帰ったようなやつは宣教の邪魔だ、俺はちょっとでも先行きたいのに、まあおそらくだからこれでパウロがねこれだけ言ってるということはね、あのお腹痛くなったとか病気になったとかそういうことじゃないと思うんですよ、多分臆病風に吹かれて、帰ったんだと思うんですね。だからこれが2度目のマルコの失敗ですよね。1回目はゲッセマネの園で裸で逃げて、2回目は宣教旅行の時途中で帰っちゃった。ダメなやつだったんですよ、もともと臆病でね。でこのことがさらに良くないことに、パウロとバルナバの喧嘩の火種になっちゃったんですね。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。マルコでパウロとバルナバがですね、初代教会二大教頭が分かれちゃったんです、ここで、ね。マルコの心は痛んだでしょうね。ああ、俺のせいでバルナバとパウロが分かれちゃった。それでもバルナバはいいからいいからマルコ、ね、あの俺と一緒に行こうって言ってね、いい人ですよねバルナバ、キプロス島に向かっていくんです。キプロス島ってのは、ね、最初の宣教旅行に行ったのもキプロス島なんですよ。だからおそらくねその最初と同じところを通ってマルコをもう一回この自信を取り戻させたいっていう思いじゃなかったかなと僕はちょっと思いますけどもね。まあそういうようなことがあったんです。つまり何を言いたいかというと、晩年にはね、いずれはパウロの良き助け手となりね、ペテロのこれまた良い助け手となって福音書まで書いたこのマルコですけども、若い時にはゲッセマネの園で裸で逃げる、宣教旅行は途中で臆病風に吹かれて帰っちゃう、ダメなやつだったんですよ。なぜこのダメなマルコが立派な働き手になったんでしょうか。聖書には書いてないんです。こうこうこういうことがありましたとは書いてないんです。しかしいくつか考えられることがある。それはですね、マルコには素晴らしい教師がついたんです。一人は当然バルナバですよね。マルコのいとこであったバルナバ、いとこといってもだいぶ年は離れてると思いますけども、バルナバが、別名慰めのことを言われてますけども、さっきも言いましたようにね、パウロと喧嘩してでもマルコを宣教旅行に連れてってるんです。根気強くマルコに寄り添ってマルコを育てた、マルコを教育したんですね。バルナバってのは素晴らしい人ですね。パウロも育ててるしね、マルコも育ててるし。そして2人目はパウロですよ。おそらくバルナバとの宣教旅行を経てですね、マルコは大きな失敗を今までしたけれども、もう一回信仰的に成長してパウロのもとに行ってるんですね。さっきも言いましたように、あのコロサイの信徒の手紙っていうのはパウロがローマで捕らわれている時に書いてるんです。パウロがローマで捕らえられたっていうのは3回の伝道旅行があって、その後でエルサレムで捕まってパウロが皇帝に上訴したのでローマに連れて行かれたんでしょ。そこにマルコがいるわけですよ。どうして行ったんでしょうか。どういう方法で行ったんでしょうか。可能性は2つです。1つはマルコも同行したということです。マルコもパウロと同じ船に乗ってローマに行ったということ。もう一つの可能性は、わざわざパウロがローマで捕まっているというのを聞いて自分もパウロのところに行ったということ。いずれにしてもこれは大変なことです。だからこの時点でマルコは、自分の失敗を取り戻したいというか、パウロ先生1回目の宣教旅行で帰ってしまって迷惑をかけた、ね、でもバルナバと一緒に宣教旅行することによって成長した、おそらくバルナバに言ったんだと思うんですよ。バルナバ、僕はパウロのとこ行ってパウロを助けたいんだ、名誉挽回したいんだ。 なんかそんな会話があったような、まあ、私の完全な想像ですけども気がするんですね。よし行ってこいということでわざわざローマまで行った、ね、そこでパウロを助けて手紙を書くあるいは手紙を持っていくいろんなことをしてですねこの軟禁状態であったパウロを助けたんだと思うんです。そしてその中でパウロからいろんなことを教えてもらってるはずです。パウロ厳しい先生だったと思いますよ、ね、でもパウロによってもマルコは育てられた。そして3人目の先生はペトロですよ。ペトロこの時もう晩年で最晩年おそらくこのあとしばらくしてローマで殉教してるんです。ローマで殺されてるんです。でもそういう時にマルコは一緒にいるんですよ。そしてペテロからイエス様はどんな方であったかどんなことをおっしゃったのかどんなことをなさったのかということを詳しく聞いてですねそしてそれでマルコは福音書を書いてる。同時に皆さんペテロといえば大失敗の先輩じゃないですか、ね、あのペテロさんがってやつですよね。広島流に言うと広島の人しかよくわからない、ね、あの新井さんがみたいなあのペテロさんがね教会の大使徒となって人々を導くようになったイエス様のことを知らないと三度言ったあのペテロ、そのペテロがマルコのそばにいたんです。マルコに何て言ったと思います？マルコお前イエス様のそばから裸で逃げた甘い甘い俺なんか3回も知らんって言ったんだ、ね、しかもイエス様にお前は私を知らないと言うと言われながらも俺はやったんだと、ね、それでもイエス様は俺のことを使ってくれてるんだから大丈夫だくよくよするなそう励ましたと思うんですよ。ああまあペテロさんに比べればわしも大したまあ大したことないってことはないですけどもね。やっぱ神様はねこのやっぱ不思議な方法っていうのはあると思うんですけどこうある瞬間的に人を作り変えるということもあればね長い時間をかけてしかも必要な先生見本をそばに置いてね作り変えられていくんだなという見本だと思うんですマルコは。それは私たちもそうだと思うんですね。生きてる間ずっと私たちは作り変えられていくんです。主の栄光のために作り変えられていくんです、ね、魔法のようにえいやってパッと作り変えられることもあるかもしれませんがほとんどありません。基本的には時間をかけてゆっくり作り変えられていく。そのために必要な教師が与えられたり見本が与えられたりするんですね。でもそんな中で大切なことは何かというとマルコは大きな失敗をしたんですけどもその失敗をですね彼は隠さなかったということです。さっきも言いましたけどもこの一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまったっていうこの話はマルコ自身が書いてる。一番これ知られたくないことじゃないですか。もしかしたら弟子は先に逃げてしまったんだからマルコで裸で逃げた話誰も知らなかったかもしれないでしょ。黙ってたらね分からなかったかもしれないでしょ。でも彼はねそれを隠したくなかったんです。わざわざ書きたかったんです。わざわざみんなに知ってほしかった、ね、この記録はマルコ福音書にしか載ってないんです。それはなぜかというとこんな自分だけどもイエス様は許してくださって僕の失敗を背負ってくれてそして私をイエス様のために使ってくださってるんだ。あの失敗はイエス様によって全部補われたというか全部それは許されたんだっていうことを言いたかったんだと思うんです。だからわざわざ失敗を書いてる。そのことを象徴するのは15章の46節なんですね。この辺はね相当私の想像力のたくましいところですけれども、ヨセフは雨布を買いイエスを十字架から下ろしてその布で巻き岩を掘って作った墓の中に納め墓の入り口には石を転がして置いた。これはイエス様の埋葬のところです。ここに雨布って出てくる。でマルコが着てたのは雨布なんです。 天野です。書いてありますかね。しかもマルコは2回書いてるんです。天布をまとってイエスについてきた。そしてその天布を捨てて裸で逃げたと。わざわざ天布天布と言っといて、そしてイエス様をくるんだのは天布だって書いてあるんです。これやっぱ何かあるんじゃないですかね。何かないですかこれ。まあ皆さんの想像にお任せしますけど、私はねやっぱりこれは彼はこういうことを言いたかったんだと思うんです。つまり自分が脱ぎ捨てた天布、それはまさしくマルコの失敗の証拠ですよ、ね、失敗そのものですよ。でもそれをイエス様がまとってくださってる。自分は裸で逃げたけれども、泣き殻となったイエス様がそれをまとってくださってる。私の失敗をイエス様が引き受けてくださったっていうことを言ってるんじゃないかなと思いますがね、いかがでしょうか。ちょっと小説に書きたいようなとこですよ。でもね、わざわざやっぱりね、自分が着ていたのは天布だったんだと。そしてその天布を俺は捨てたんだ。でもイエス様は天布にまとわれて葬られたんだっていうところにね、やっぱりなんか意図があるように思うんですね。結局ここで彼はね、自分の失敗を誇っているんです。あんな大きな失敗をしたけれども、いやむしろその失敗をがあったからこそイエス様の恵みを自分は知ることができたんだ、失敗をしたから許しを味わったんだ、失敗をしたからイエス様に仕えることの喜びが何倍にもなったんだということをですね、ここで言っているんじゃないかと思うんです。皆さん、イエス様にあっては失敗はないんですね。いやむしろ失敗こそがイエス・キリストにある恵みの準備というかね、失敗するからこそ私たちは許される恵みを味わえるんだろうと思います。パウロだってそう、ペトロだってそう、みんな失敗したんです、ね、ペトロはイエス様を迫害してた。あ、パウロはねイエス様を迫害してた。でもイエス様を伝えるようになった。だから彼の死はね、そういう人たちなんですね。お祈りしましょう。天の父様、今日は子供祝福礼拝を皆さんといたしました。年を取れば取るだけ私たちは失敗をします。中には取り返しがつかないような失敗もあります。マルコはイエス様のもとから裸で逃げてしまった。取り返しのつかない失敗をしました。でも彼はそれを隠さなかった。いや、それをみんなに知ってほしかった。なぜならばイエス様が自分の失敗を引き受けてくださったから。イエス様はそういうお方なんだとみんなに知ってほしかったからだと思います。イエス様にあって私たちの人生に失敗はありません。いや、どんなことでもイエス様が拾ってくださり、まとってくださり、引き受けてくださるからです。そして忍耐強く私たちを育て、あなたの御業に用いてくださいますから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。